メッセージ1、祈りと言葉の務めを固く持ち続ける。ローマ数字1、祈りを固く持ち続ける。使徒行伝6章4節。 A、 祈ることは私たちが自分は無であって何もできないことを認識することを意味します。これは祈りが真に自己を否むことであることを暗示しています。 B、 祈りの人は神と神の御心を求める人でなければなりません。 C、 祈りの真の意義は私たちの霊の中で神と接触し、神ご自身を吸収することです。 1、 祈りとは人の霊と神聖な霊が接触することであり、その接触の中で私たちは神を吸い込みます。 2、 真実な祈りとは私たちの霊の中で霊なる神とミングリングされる祈りです。スモール A、 祈りは神が私たちの霊とミングリングされて共に祈るものでなければなりません。スモール B、 真の祈り、すなわち神と人に関わりを持つ祈りは、神の霊が人の霊とミングリングされ、人の霊が神の霊とミングリングされて持つ祈りです。ローマ8章26節、同じようにその霊も私たちの弱さを担って助けてくださいます。なぜなら私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、その霊自ら言い難いうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからです。27、心を探る方はその霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら彼は神に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。スモール C、 この祈りの中で神と人は共にミングリングされます。そして神は開始する方、動機づける方です。神は人の中で祈り、人は神の中で祈ります。ヤコブ5章17節、エリアは私たちと同じ正常を持つ人でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。3、私たちが真実な祈り、すなわち神によって開示され、神に触れる祈りを持とうとするなら、聖霊の中で祈らなければなりません。聖霊の中で祈るとは、私たちと聖霊が2つ霊の交わりの中で共に祈ることを意味します。ユダ20節、しかし愛する者たちよ、あなた方は最も清い信仰の上に自らを立て上げ、聖霊の中で祈りなさい。4、私たちが祈りの中で神と接触し、神を吸い込み、神を吸収し、神で満たされる祈りが真実な祈りです。このような祈りだけが神に捧げられるべきです。 D、 聖書には最も高くて霊的な祈りがあります。それは権威の祈りです。ダニエル9章19節、主よ聞いてください、主よ許してください、主よ聞き入れてことを行ってください、私の神よ、あなたご自身のために遅らせないでください。あなたの都とあなたの民は、あなたの御名によって呼ばれているからです。マタイ26章39節。そして彼は少し進んで、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の意のままにではなく、あなたの意のままになさってください。1、私たちが祈りの人となりたいなら、権威を持って祈ることを学ばなければなりません。このような祈りは、マタイ18章18節で主によって描写されています。2、 マタイ18章18節には、縛る祈りと呼ばれる祈りと、解く祈りと呼ばれる祈りがあります。縛ることと解くこと、これが権威を持って祈ることです。E、権威を持って祈ることは、マルコ11章23から24節の祈りをすることです。23節、誠に私はあなた方に言う、誰でもこの山に向かって持ち上げられて海に投げ込まれよと言い、心の中で疑わず、自分の言うことはなると信じるなら、その通りになる。24節、こういうわけで私はあなた方に言う、あなた方が祈って求めるものはすべて受けたと信じなさい。そうすればその通りになる。1、信仰とは私たちが求めたものをすでに受けたと信じることです。スモール A、主の言葉によれば私たちはすでに受けたと信じるべきであって、受けるであろうと信じるのではありません。スモール B、望むとは将来のことを期待することを意味します。信じるとはあることがすでになされたと考えることを意味します。スモール C、信仰とは神があることを行うことができる、また行うであろうと信じるだけでなく、神がそのことをすでに行ったと信じることです。2、マルコ11章20から24節の祈りは、権威の祈りです。スモール A、権威の祈りは、神に何かを行っていただくように求めることではありません。むしろ神の権威を行使し、この権威を適用して、問題や取り除かれるべき事柄を対処することです。スモール B、神が私たちに与えた委託は、神がすでに命じたことを命じ、彼がすでに命令を与えたことに命令を与えることです。スモール C、教会がそのような権威の祈りを持つことができるのは、完全な信仰を持ち、疑わないで、私たちが行うことが完全に神の御心に従っているのが明確であることによります。スモール D、権威の祈りは勝利者と大いに関係があります。すべての勝利者は、この山に向かって語ることを学ばなければなりません。
ローマ数字に言葉の務めを固く持ち続ける。使徒6章4節。A、使徒たちが実行したように言葉の務めの前にまず祈りがあるべきです。B、言葉の務めの実例はエペソ3章17節前半です。キリストがあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。1、キリストは私たちの心の中へと広がるとき、私たちのパーソンとなります。スモール A、私たちはキリストを霊の中で命とするだけでなく、心の中でパーソンとする必要があります。スモール B、キリストが私たちのパーソンとなる唯一の道は、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作ることです。スモール C、私たちがキリストを私たちの心の中でパーソンとするなら、私たちの心の中に生きているパーソンは自己ではなくキリストです。2、私たちの心の中にご自身のホームを作りつつあるキリストは、無限の計り知れないキリストです。エペソ3章17節、またあなた方が、18節、力に満たされて、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さが何であるかを会得し、19節、そして知識を卓越したキリストの愛を知ることができるように、またあなた方が満たされて、神の全豊満へと至るように、スモール A、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作るとき、 私たちはすべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さを会得します。これは宇宙の次元、計り知れないキリストの次元です。スモール B、キリストは計り知れないのですが、私たちの心の中にご自身のホームを作りつつあります。スモール C、キリストは宇宙的な立方体であり、体の中での彼に対する私たちの経験は、立方体のように三次元でならなければなりません。3、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作るとき、私たちは満たされて神の全豊満へと至ります。スモール A、神の豊満は極みに至る三一の神の表現であるキリストの体、三一の神の全体的な表現の究極的な完成です。スモール B、キリストの体は無限のキリストの無限の表現です。スモール C、キリストに私たちの心の中にご自身のホームを作っていただくなら、私たちは三一の神で満たされて、彼の満ち満ちた表現となるに至ります。4、真の紹介生活は無限の計り知れないキリストが個人的に私たちの心の中にご自身のホームを作った結果です。スモール A、紹介の内容は私たちがパーソンとするキリスト、私たちの存在の中へと作り込まれているキリストです。スモール B、キリストの体の実際を持とうとするなら、キリストに私たちの心の中にご自身のホームを作っていただかなければなりません。スモール C、紹介の建造に関するマタイ16章18節のキリストの言葉が成就されるために、紹介にある状態の中へと入らなければなりません。それは生徒たちがキリストに彼らの心の中にご自身のホームを作っていただき、彼らの内なる全存在を所有し、占有し、浸透していただく状態です。スモール D、キリストが私たちの内なる存在を所有すればするほど、ますます私たちは体の中で他の人と共に建造されることができるようになります。
証、聖書の啓示によれば、地方紹介の4つの柱は、真理、命、紹介、福音です。この4本柱の開始は真理であり、真理を祈りにより受け取るとき、それは人の内側で命になります。そして人が命を受け入れると、キリストの主体となり、紹介が形成されます。さらに紹介は、拡造と関係のために福音を伝えます。このことを考慮すると、祈りと言葉の務めを固く持ち続けることは基礎であり、また必須だと思います。私は祈りについて証しします。大学1年生で救われた後、しばらくして私は祈ることを学び始めました。聖書の御言葉を使って祈るとき、内側に油塗りがあり、祈る言葉が次から次に湧いてきました。祈った後、聖霊と喜びで満たされました。ところが私は再び事故に戻り、試験を楽にギリギリに合格できるように、準備したところが試験に出るように、などの自己愛からの祈りを習慣的に行っていました。そしてそのような祈りは喜びがありませんでした。私はなぜ喜びがないのかよくわかりませんでした。しかし大学院の受験の時、私は勉強があまりはかどらないので、焦って次のように祈りました。主よ、とにかく絶対に大学院に合格させてください。そうでないと就職活動の時期はすでに終わっており、どこも行くところがなくなり、格好悪すぎるので、私がこのように祈った後、主は言われました。あなたは大学院合格を愛するのか、それとも私を愛するのか。私はすぐに答えて言いました。そんな固いことを言わずに、とにかく通してくだされば、その後いくらでもあなたを愛することができますので、この同じやりとりが3回続いた後、直ちに私は主の臨在を失いました。そして私は言いました。私は主を変えることができない。自分が変わり、また彼に服さなければならない。そして続けて、主よ、私はあなたを愛します。たとえ合格しなくても、私はあなたを愛します。 このように祈った後、主の臨在が私に戻り、主が喜んでおられるのを感じました。そして進学は主の導きであり、必ず主が合格させてくださると感じました。その後、私は平安の中で最後の1ヶ月間集中して勉強することができました。その結果、なんとかギリギリで合格することができました。ヨハネ4章24節は言います。神は霊であるから、彼を礼拝する者は霊と真実の中で礼拝しなければならない。また、ニコリント3章15節から17節は言います。誠に今日に至るまで、モーセの書が読まれるたびに、覆いが彼らの心にかかっているのです。しかし彼らの心が主に向くときはいつもその覆いは取り除かれます。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。私はこの経験をたびたび思い出して祈りながら考慮しました。私は主と交わるとき、1、自己愛から完全に主に向きを変え、2、主に開いて、3、正直に真実に主と交わり、4、御言葉を使って主と交わり、5、純粋に主を夫として愛し、6、主を頭として主に服し、7、まず神の御心を求める必要があることが徐々にわかるようになりました。